瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
パーソナリティの美咲です。瀬戸市では子どもの権利を守り、子どもの権利が保障される子どもに優しい町を目指して、瀬戸市独自の条例、瀬戸市子どもの権利条例が令和4年10月1日に施行されました。そこで今回は3回にわたり、瀬戸市子ども若者会議のメンバーの皆さんに瀬戸市子どもの権利条例についてお話を伺っていきます。それでは今日インタビューさせていただく方に、自己紹介をしていただきたいと思います。それぞれお願いします。
木村かなとです。中学1年生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西垣壮です。高校3年生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は木村さんと西垣さんにお話を伺っていきます。さあ、瀬戸市子どもの権利条例ですが、この条例制定までの経緯をまず教えていただきたいと思います。西垣さん、よろしくお願いします。
はい。条例制定に向けて、私たち自身の意見や思いを反映させるため、子どもの権利、子どもの権利条例について話し合う子ども若者会議を開いて、さまざまな意見を集めてきました。私たちが心よく生活するために精一杯意見を出し合って楽しく活動を行ってきました。またたくさんの人たちが応援してくれたからこそ実現できた条例だと思っています。
はい。で、この条例制定に向けて子ども若者会議というのを開いて、意見を集めてきたということなんですけれども、この子ども若者会議という会議はどんな雰囲気なんでしょうか。西垣さん、教えてください。
はい。小学校の高学年の子から18歳までの子ども、若者が集まって委員みんなで意見を出し合いました。会議自体は固くなく、みんな和気あいあいと話し合える雰囲気です。学校や学年が違うことの交流が多いので、会議を行う中で自分とは違った意見、違った視点に気づくことができ、新鮮で楽しかったです。
お二人もね、木村さんが中学1年生で、西垣さんが高校3年生っていうので、年齢の差もありますし、もちろん学校も違うしっていうところで、なかなかね、学生の時というか小学校から高校ぐらいの間って同じ学校の子とか同じ学年の子、クラスの子っていう子たちとの交流が多いのかなっていうふうに、自分の経験を含めてそんなふうに思うんですけど、この子ども若者会議というのは小学校高学年から18歳の若者の皆さんが話し合うっていうことなので、本当に全く違う環境の子たちと話ができるっていうのはとても貴重な機会ですよね。さあ、この条例なんですけれども、条例の内容について伺っていきたいと思います。木村さん、お願いします。
はい。安全に安心して生きる権利、自分らしく生きる権利、主体的に参加する権利、のびのびと豊かに暮らす権利などという子どもの権利を定めています、そしてその子どもの権利を守るために、市役所がやること、保護者がやること、学校などがやること、地域に住む人たちがやることなど、大人がやることや子どもの権利を保障するための支援についても定めさせていただいています。
なるほど。子どもたち自身が持っている権利っていうのももちろん定めているんですけれども、その子どもの周りの大人たちがやるべきことっていうところの、保障だったり支援についても今回の条例では定めていますよということなんですね。ではですね、この子どもの権利条例、作るために皆さんでたくさん話し合ってきたと思うんですけれども、それまでの思いだったりとか、どんな思いを込めて作ったかというところで、またこの条例を作るために活動してきた内容だったりとか、条例のポイントを教えていただきたいなと思うんですけれども、まず木村さんから教えてくれますか。
はい。作る上での悪用してしまうことや矛盾、差別的な見方があることがないかの確認を何回も行いました。子どもだけでなく大人たちにも分かりやすく書いてあることなど、細部なども細かい注意を払って作成しました。子どもについての条例ですが、これを定めることによって大人まで安心できることがポイントだと思っています。市の条例として認められたことは、さまざまな年代への周知の大きな一歩となったと思います。 また条例の制定に多くの子ども若者が携わったことは子どもに深く関連することとして意義を強く感じました、うん、何度も話し合いを重ね世に出ることになったこの条例を通して多くの人が権利について知ってもらうことが大事だと思います。
そうですよね。この、まあ、まずこう知ってもらうことっていうのは本当に大事になるっていうところもありますし、あと作る上でのこの悪用防止だったりとか差別的な見方がないかっていう確認を何回も行ったっていうところがかなり私としては、まあ、この子どもたち若者の皆さんで作っている条例だと思うんですけれども、こういった細かいところまで何度も確認を行ったっていうのは本当にびっくりというか、あの慎重に作られているなというふうに感じました。
将来は教員とか子どもに携わる仕事になりたいので、うん、将来の子どもたちにもこの条例が残せるということはやっぱり嬉しいですし、
うん、
まあ、それを今後の子どもが守ってほしいなというのを思いました、
うん、そうですね。だから今制定したものっていうだけじゃなくって、これから受け継いでもらうっていうところも大事になってきますよね。ありがとうございます。では西垣さんお願いします。
はい。瀬戸市の子どもが安全安心に暮らせるために作った条例です。一人一人すべての子どもたちが大切に扱われることを願って制定に挑みました。瀬戸市に住む子どもや若者が不満のない街づくりをしたい、これから生まれてくる子どもや今いる子どもたちが虐待を受けないように、これからも受けることがないように、子ども若者たちのたくさんの思いを込めた条例です。この条例が子ども以外にも大人や、うん、ご高齢の方にも認知できるように活動を続けていきたいと思っています。
いや本当にそうですよね。子どもたちがみんな平等に大切に扱われることっていうのを本当に願って制定されたと思いますので、子どもたちにはもちろんですし、そして周りの大人たちもですね、ぜひこの条例をこう知ってもらうっていうのはとても大切なことだと思います。さあそれではですね、ここからは子ども若者会議にお二人が参加しようと思ったきっかけについてちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、木村さんからいいですか。
小学5年生の頃生徒会の選挙に当選させていただきまして、そして入った時に子ども若者会議の勧誘をいただきまして、僕の地域でもやはり子どもにきつく当たってしまう親の方々だったり、辛そうにしている子どもたちというのはたびたび見かけましたし、そういう子たちが胸を張ってそれをダメだと言える、そんな社会に一歩でも近づくなら、これは参加するべきかと思いまして参加させていただきました。
なるほど、まあ、自分の見た経験だったりとか感じたことっていうのもあったんですね。西垣さんは。
はい、僕は高校1年生の時に、先生から勧誘をいただき、木村君とは違って特に何の考えもなく参加した身です。
こう何の気なしにというか、誘われて参加してみようかなと思って参加してみて、この会議はどうでしたか、西垣さんにとって。
はい、もともと特に瀬戸市に貢献したいという思いもなく参加したのですが、進むにつれてやりがいというのが出てきて、市に貢献してるっていう実感も出てきたので、よりこの会議に貢献していきたい、ここの会議で、身を粉にして働いていきたいと考えました。
すごいですね。もうお二人中学生と高校生ということなんですけれども、本当にこの発言だったりとか思いっていうのを伺っていると、あ、この子ども若者会議で皆さんがとってもこう熱く話し合っているんだっていうのと、まあ、瀬戸市のことをすごく考えてくださっているんだなっていうのを感じる、ね、そんなあの会議なんだな、そしてそんな思いが込められているこの条例なんだなというふうに感じましたので、ぜひ瀬戸市に住んでいる子どもたち、そして大人の人たちにもですね、この権利条例というのが周知今後されていくっていうことを願って、あのこちらの方ですね、あの皆さんに知っていただきたいなというふうに思います。今回は瀬戸市子どもの権利条例について木村かなとさん、西垣壮さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。